本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書9章28節から36節です。これらの教えがあってから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブ等を連れて祈るために山に登られた。祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。しかも2人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって、栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのである。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている2人の人を見た。それから2人がイエスと別れようとした時、ペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。彼がこう言っているうちに、雲が湧き起こってその人々を覆った。彼らが雲に包まれると、弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである。彼の言うことを聞きなさい、という声がした。この声がした時、そこに見えたのはイエスだけであった。彼らは沈黙を守り、その当時は自分たちの見たことを一切誰にも話さなかった。アーメン。私たちが使っている賛美歌の題名は、その賛美歌の歌詞の最初の部分です。例えば、あの大きな神様の愛は、304番の題名、かつ歌詞の最初の部分であり、十字架を背負えるかは461番の題名かつ歌詞の最初の部分です。ヘブライ語の聖書も元は題名がなく、タイトルがなく、その本の最初の部分がタイトルでした。例えば創世記はベレシットというタイトルですが、はじめにという意味です。そして出エジプト記はシェモットというタイトルですが、名前たちという意味です。それは出エジプト記一章一節のイスラエルの子たちの名という内容からできたタイトルです。今、私たちが使っている聖書の各本のタイトルは、すべて70人訳聖書のタイトルに従って付けられました。英語の聖書と中国語の聖書のタイトルも同じように70人訳聖書に従って付けられました。アレクサンダー大王は紀元前331年にナイル川の河口に大規模な港湾都市を建設した後、自分の名を付けてアレクサンドリアと命名しました。彼が死んだ後、紀元前285年から247年までエジプトの王であったプトレマイオス2世は、ヘブライ語の旧約聖書をギリシャ語に翻訳して、自分が誇るアレクサンドリア図書館に保管したいと思いました。そんな彼の要請を受け、エルサレムの大祭司だったエルアザルは、イスラエルの12部族からそれぞれ6名ずつ、合計72名を選抜して巻物の聖書とともにエジプトに送りました。その72人が翻訳して集めたということで70人訳聖書と呼びます。しかしその70人訳聖書で旧約聖書のタイトルをつけるときに、その聖書の初めの部分を取って命名せずに、各聖書の全体な内容を元にして新しいタイトルをつけました。それが現在私たちが使っている旧約聖書のタイトルです。それで旧約聖書の最初の巻を発生起源という意味のジェネシス創世記とつけ、2番目の巻はエクソダス出エジプト記と命名しました。エクソダスの辞典的な意味は大脱出です。神様のお助けでエジプトを脱出したイスラエルの子孫の中で、 20代から60代までの男性だけで60万人余りで、女性たちと子供まで合わせるとその数はもっと大きくなります。さらに多くの入り混じってきた外国人も共にしたと聖書は記録しています。ですから、エジプトを脱出したイスラエルの子孫の数は少なくとも200万人ははるかに超えていたでしょう。そう考えると大脱出に違いありません。しかし、ギリシャ語のエクソダスの元の意味は大脱出ではありません。ギリシャ語のエクソダスは2つの単語の合成語です。何々の外にを意味するエクスと、道を意味するホドスが合わさった単語です。つまり、エクスホドスは道の外の道です。ですから、エクスホドスはエジプトの中に入っていた人生の道から脱して、カナンの人生の中に入る道に行くことであり、罪悪と暗闇の道から出て、命と光の道に行くことです。また、神様に背を向けて生きてきた人生の道から出て、神様に向かう人生の道に行くことであり、自分の野望と世俗的な価値観に従って生きていた人生の道から、神様に従順し、聖書的な価値観の人生の道に転換することです。数年前に亡くなった作家のチェ・インホー先生は、1989年11月から3年間、ある日刊誌に小説を連載しました。連載していた小説は、1993年に4冊の本にまとめられて出版されました。チェ・インホー先生は、1987年度にカトリック信者となり、ペテロという洗礼名までありますが、その作品は仏教小説です。大韓帝国の末期に韓国仏教の中興を起こしたキョンホという和尚に関する内容であり、イチン王とキーセン、女郎の間に生まれた大学教授である主人公が、自分の出生の秘密を追う過程で、父親の遺品の中からキョンホの持ち物を発見し、キョンホの人生を追ううちに自分を発見するというストーリーです。その小説の題名は「道のない道」です。道のない道が仏教的だとすると、道の外の道はキリスト教的です。道のない道は、道でないところでどこが道なのか分からず、自らその道を探さないといけませんが、道の外の道は神様が作ってくださった世界の道ではない永遠の道です。私たちはその道を作ってたり探す人ではなく、神様が導かれる通りに従順に従ってその道を歩む人たちです。ですから、道のない道と道の外の道は同じように見えますが、全く違う道です。今日の本文も道の外の道について証ししています。28節はこのように証ししています。これらの教えがあってから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブ等を連れて祈るために山に登られた。これらの教えがあってからというのは、イエス様がピリポ・カイザリアで弟子たちを教えられた後にという意味です。イエス様は白い大理石で作られた雄大なローマ皇帝の神殿が立っている場所で、弟子たちに、群衆は私のことを誰だと言っていますか?と聞かれました。その時に弟子たちは、バプテスマのヨハネ、預言者エリア、預言者エレミア、または預言者の一人だと言っていると答えました。 イエス様は再び聞かれました。あなた方は私を誰だと言いますか。その時に弟子たちの中で代表格だと言えるペテロが、神のキリストですと答えました。その時からついにイエス様はご自身が苦難を受けて亡くなられた後に復活なさることを話してくださいました。そしてイエス様をキリストだと告白した弟子たちも自分を捨て、毎日自分の十字架を背負う逆説の人生を生きる存在であるべきだと話されました。イエス様に従っていた弟子たちは、イエス様が神のキリストですというこの一言の告白を守るために、十字架に逆さまにつけられ死んだり、斬首刑になったり、皮膚の皮が剥がれ死ぬのも恐れませんでした。またこの告白を守るために、初代教会の信者たちは財産を没収され、地下の穴で子孫代々300年近く暮らし、あるクリスチャンたちは猛獣に引き裂かれて円形劇場で死にました。宗教改革者たちもこの告白をとても大事に思っていたので、彼らの一生を捧げても全く惜しくないと思ったのです。過去2000年間、さまざまな時代に世界中で苦難と迫害を受けた人たちが、イエス様は神のキリストですというこの告白のために耐えることができ、多くの福音伝道者たちが自分の命を捧げ、もっと捧げることができないことを惜しみました。私たちがこの場にいるのも、この告白を私たちのものと考え、今後もそう考えながら生きるためです。これらの教えをくださった後に、イエス様は弟子たちの中から3人ペテロとヨハネとヤコブ、3人2人の兄弟を連れて祈られるために山に登られました。その山がどの山なのかについては学者たちも意見が一致していません。ヘルモン山だという人もいれば、タボル山だという人もいますし、他の山だという人もいます。その山が具体的にどの山なのかを知ることよりも、もっと重要なことは、イエス様がお祈りなさるためにその山に行かれたということです。その山でイエス様が祈られるときに、どのようなことが起きたのかを29節はこのように明かししています。祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。イエス様が祈っておられるときに、イエス様は本来のお姿になられました。マタイの福音書を見ますと、イエス様のお顔は太陽のようだったと明かしています。太陽は神様を描写するときに使われる単語です。使徒パウロがサウロだった時代、イエス様に従う人たちを投獄し殺すことを当たり前に思っていたときに、ダマスコに行く途中で復活なさったイエス様に出会いました。いいえ、イエス様が会いに来てくださいました。その場面をアグリッパ王の前で使徒パウロはこのように証言しています。使徒の働き26章13節がこう明かししています。その途中、正午ごろ、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。イエス様がサウロに会いに来てくださった時間は太陽が真上にある時刻の正午でした。 そんな太陽の光が眩しい時に、イエス様から出る光はもっと明るいものでした。今日の本文のイエス様のお顔の様子が変わったというのもそれと同じ表現です。つまりイエス様のお姿が神様と同じだったという意味です。そしてイエス様が着ておられた御衣も光り輝きました。天衣無縫という言葉があります。詩や文章に飾り気がなく自然で、しかも美しく完全であることを表現する時や、性格や原稿に飾り気がなく非常に自然である時に使う言葉です。しかしこの言葉の本来の意味は、天の仙女たちが着る衣服は糸で縫った跡がないということから由来した言葉です。イエス様の御衣は天衣無縫程度ではありませんでした。言葉で言い表せないほどのお姿でした。イエス様のお姿の様子が変わり、着ておられた御衣が光り輝いた時は、祈っておられた時でした。祈る時に最もイエス様らしかったという意味です。それならば私たちも最も自分らしい時は、お祈りをする時でしょう。私たちは人々の前では自分の優越さを自慢するために上辺を飾ったり、誇張して話したりもします。また反対に他人と比較して劣等感を強く感じる時には、きちんと話すことができなかったり、遠回しに行ったり、その場を避けたりもします。それで人々はさまざまな仮面をつけて暮らします。そしていくつかの仮面を重ねてかぶっていると、何が自分の本当の姿であるかを本人も知らないまま生きる場合が多くあります。仮面の数が多ければ多いほど、人生の疲れもずっとたまります。なぜならばそれは全て自分の本当の姿ではないからです。しかし神様の御前では、上辺や誇張、回避、仮面は全て使うことができません。それで神様の御前で正直にひざまずく人は、自分に対して自分を直視することができるだけではなく、神様がくださる平安と満足も享受することができます。大学時代から時々開いている一人だけのリバイバル会があります。1、2時間ほど一人で賛美を歌ったりお祈りをする時間です。賛美を歌うときには賛美歌を歌うときもあれば、 CCM を自由に歌ったりもします。ギターを演奏しながら歌うときもあれば、伴奏なしに歌うときもあります。最近は歌いたい曲がすべてネット上にあるので、歌いたい賛美を見つけて聴きながら歌うときもあります。賛美を歌う順序は決まっているわけでもなく、主題に合わせて歌うわけでもありません。一人で歌うので上手に歌おうとする必要もありません。ただ思いついた賛美を歌いながら、その賛美と賛美の間でお祈りをしたりします。人生が苦しくて辛い時にはお祈りすることも大変な場合があります。そんな時にはお祈りよりも賛美歌の方がとても力になり、勇気を与えてくれます。時々ですが、一人だけのリバイバル会を通して得る恵みは非常に大きなものです。一人だけのリバイバル会を開くたびに悟る二つの恵みが ありますが、一つ目は自分がどれだけつまらない人間か、どれだけ未熟であるかを確認できます。外面的にはよく見えない内面で神様に不従順にしていることがどれだけ多いか、神様の御心を痛ませることがどれだけ多いかを賛美を歌うたびに確認しています。二つ目は、このように取るに足らず、これだけ未熟であるにもかかわらず、常に変わらないお姿で同行なさり、導いてくださる神様の恵みを確認できます。数人の子供がいる場合、最も手がかかる子は、未熟で弱い部分が多い子供です。私の人生と信仰に神様の御手が多く触れられましたが、それはそれだけ私が未熟であり弱い部分が多いことの反証です。賛美の後にお祈りをするとき、このように取るに足りない未熟な人間に同行なさり、御手を差し伸べてくださる神様のために、もっと自分を捧げ、神様に安心して使わされる存在になろうと決心をしたりします。一人だけのリバイバル会は、聖書を読むとともに神様の恵みと私の実情を発見できる小さな園です。私たち自身が神様の御前でひざまずくことは、私が私であることを確認する通路です。このようにイエス様が最も栄えあるお姿に変わられた時に、二人の人が現れました。三十節はこのように明かしています。しかも二人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって、モーセは旧約の律法を代表する人物であり、エリアは旧約の預言者を代表する人物です。この二人はいずれもイエス様と関連が深いです。モーセはシナイ山で神様の栄光を体験し、エリアはホレブ山で神様の権能を体験しました。モーセは未来に神様が送られるメシアを預言し、エリアはメシアの先駆者として預言されました。またエリアは死なずに昇天しましたし、モーセも得意な方法で死を迎えました。申命記34章を見ますと、モーセを葬りましたが、その墓場を知る人は誰もいませんでした。モーセとエリアのすべての働きは、イエス様の働きを見せてくれる影のようなものです。イスラエルの子孫たちは、エジプトで400年間、奴隷生活をしました。この期間中に彼らは、神様を正しく、きちんと知っていませんでした。神様は、生きておられても自分たちの先祖たちだけにお働きになられ、もうこれ以上自分たちとは共になさらないと考えていました。しかし神様はモーセを通して彼らを自由にしてあげ、律法を下さって、神様の民らしく生きる方法を教えてくださったのみならず、長い間神様の民として生きていけるように心と思いを尽くして彼らをカナンの地に植えてくださいました。イスラエルの王たちが神様の御前で正しい生き方をした時には、ダビデの道に歩んだと表現し、反対に神様と関係のない生き方をした時には、アハブの家の道に歩んだと表現しました。アハブは 経済的な観点から見た時には非常に優れた王でした。しかし彼は国は不況でならなければならないという経済的な理由で異邦の神を受け入れることをためらいませんでした。彼は民がバールとアセラを神様よりも熱心に崇めるようにしました。その時にイスラエルの民は経済的には以前よりマシな暮らしを享受しましたが、霊的には深い暗闇の中にいました。その暗闇から引き出してくれた人が預言者エリアでした。預言者エリアが450人の預言者たちとカルメル山でどちらの神がイスラエルの神であるか対決を行った時に、多くの民がその場にいました。その時にエリアが民たちにこう促しました。列王記第1、18章21節はこのように証ししています。エリアは皆の前に進み出て行った。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。イスラエルの民は神様に生贄を捧げることと節期を守ることを以前は一度もやめたことがありませんでした。しかし偶像崇拝をすることもやめることはありませんでした。それはアハブ王が成し遂げた政治的、経済的、外交的な安定には拍手を送りながら、その代価として犠牲となった信仰の堕落はあまり重要に思わなかったからでした。そんな時代の霊的な暗闇を払拭させた人物が預言者エリアでした。モーセがイスラエルの子孫たちを奴隷から自由人の身分に変える通路の役割をした人物とするならば、預言者エリアはイスラエルの民の信仰生活を救う通路の役割を果たした人物です。今イエス様がモーセとエリアと会っておられるのはそのような理由からです。31節はこう証ししています。栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最期について一緒に話していたのである。イエス様はモーセとエリアと共にエルサレムで遂げようとしておられるご自分の最期について会話を交わされました。最後は言うまでもなく、イエス様が十字架に釘付けられ亡くなることを意味しています。ところがここでギリシャ語の聖書は最後をエクソダス、道の外の道という単語で表現しています。つまりイエス様の十字架はもう一つのエジプト脱出になるわけです。イエス様がエクスホドス、道の外の道を開いてくださることで、私たちも罪と滅亡の道から脱して復活と永遠の命に行くことができるようになりました。ヘブル人への手紙11章は信仰の章と呼ばれています。そこには旧約時代にこの世の道を歩まず信仰の道を歩んだ人たちが登場しています。その人たちの人生の中でも最も信仰的な部分を記録しておきました。例えばアベルについては信仰によって義の生贄を捧げたと記録し、エノクは神様と同行した後に死なずに神の御国に行ったことを、ノアについては雨が降ったことが一度もなかったのに信仰によって神様の命令に従い箱舟を作った話を記録しています。 そしてアブラハムは信仰によって行く先もわからないまま故郷を離れたことと、信仰によって息子のイサクを惜しまず捧げたことを記録しています。しかしヨセフについては私たちの考えとは若干違う部分を記録しています。私たちがヘブル人への手紙を書いた著者だったとしたら、ヨセフが信仰によって兄たちに復讐をしなかったことを記録しようとしたでしょう。あるいは信仰によって夢を解き明かし、7年間の教練をうまく乗り越えたことを記録しようとしたでしょう。しかしヘブル人への手紙11章22節はこのように明かししています。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。ヘブル人への手紙を記録した著者はヨセフの遺言、つまりエジプトを脱出時に自分の骨を持っていくように頼んだことを、ヨセフの人生で最も美しい信仰だとみなしました。ヨセフは当時世界最大の帝国だったエジプトの総理でした。彼には権力もありましたし、財力もありましたし、欲しいものはほとんど手に入れることができたでしょう。やりたいことは何でもやることができたでしょう。彼が望めばできないことはあまりなかったでしょう。しかしヨセフは自分が総理として何をもっとため込むことができるのか、何をもっと享受することができるのかを考えませんでした。彼が17歳の青少年の時にエジプトに売られてきて、13年間の奴隷生活と獄中生活、14年間の放念と教練を経て、110歳に息を引き取るまで彼の心の深いところには、エジプトではなく神様がおっしゃった約束の地カナンがありました。ヨセフの遺言はイスラエルの子孫たちに、ここは神様が私たちに約束なさった地ではありません、今はここで食べて暮らすのが楽かもしれませんが、皆さんもいつかはここから出ないといけませんと命じているのです。そしてその時に自分の骨を持って行ってほしいと頼んだのです。その意味は、自分は今エジプトの総理をしていますが、これが私にとって重要なわけではありません。自分には神様が重要です。自分は生きている時には神様がおっしゃったその約束の地には行きませんが、死んだ後からでも私の骨だけでもそこに埋められたいですと望んでいるのです。それで400年後にイスラエルの子孫たちがエジプトを脱出してカナンの地について、ヨセフの骨をシェケムに葬ることで出エジプト記の旅程は終止符を打ちました。ヨセフが遺言した脱出もギリシャ語でエクスホドス、道の外の道です。ヨセフはエジプトで暮らしてはいましたが、彼はすでにエジプトの道ではなく道の外の道を歩んでいましたし、彼の死後にも神様が望まれる道を歩もうとしたんです。ある人が今までの人生の道に背を向けて他の道、道の外の道を歩むことは決して自然にできることではありません。それは自分を捨て、毎日自分の十字架を背負うことでできることです。 エジプト脱出のエクスホドスは40年間のモーセの献身と従順を通して成し遂げられました。私たちの永遠のエクスホドスはイエス様がこの地に来られ苦難を受けられ十字架で亡くなられたことで成し遂げられました。神様がこの100周年記念教会と私たちをここヤンファ人に心と思いを尽くして植えてくださったのは、私たちの教会がこの世の世間の道の中の道ではなく、エクスホドス、道の外の道を歩ませるためです。なぜなら、ヤンファ人外国人宣教師の墓に埋葬されている宣教師の方々は皆、エクスホドスを実践した方々だからです。彼らは自分たちの祖国で安楽な人生を生きることもできました。しかし彼らはエクスホドス、道の外の道を歩まれた主に出会い、主の御言葉に従って韓国民族にエクスホドス、道の外の道があることを自分たちの人生を通して教えてくれるために、不毛の地である朝鮮まで訪れてきました。人生は大変だと言います。実際に大変でない時は一度もありません。なぜなら、私たち皆にとって今日は一度も生きたことない日であり、私たちの社会も一度もなかった時を生きているからです。それで社会を、国を心配する人が本当に多くいます。しかし、より良い社会のために自分の人生を献身させて昇華させようとする人は本当に少数に過ぎません。塩が食べ物の中に入ると塩は見えなくなりますが、消えてなくなることで食べ物を食べ物らしくしてくれます。それが最も塩らしい美しい姿であり、塩の最も美しい姿です。暗闇の中のろうそくは自分を燃やして光を発することができます。ろうそくは少しずつ少しずつ溶けてなくなりますが、溶けてなくなることで暗闇の道を照らし、光の道を作り上げることができます。神様が心と思いを尽くして私たちを植えてくださった家庭と職場、人生の場で主の御言葉に従順に従い、エクスホドス、道の外の道を歩むことを恐れたり、その道を歩むことを損だと考えてはいけません。そうすることが私たちの社会の葛藤を癒し、正しく立てる道です。そのようにすることだけが私たちの社会の葛藤を癒すことができる道です。またそれが私たちを最も私たちらしくすることであり、私たちを神様が望まれる姿にすることです。エクスホドス、道の外の道を歩むクリスチャンだけがこの時代のための神様の対策です。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちを道のないところに放っておかれ、自らの力だけで生きていきなさいとおっしゃらず、主がすでに道の外の道を準備なされ、その道を自分を捨て、毎日自分の十字架を背負ってついてくるようにおっしゃってくださることに感謝いたします。しかし私たちは愚かであり、近視眼的であり、欲望に満ちていて、この 世界の中にある道だけが全てだと考え、その道の中にいることが自分を特別にし、幸せにしてくれるだろうと考える時が多いです。それで、その道を熱心に走りましたが、道でない時も多くありましたし、漆黒のように暗くて道を失った時も多かったことを告白します。このような私たちをエクスホドス、道の外の道に導いてくださり感謝いたします。私たちを永遠の命の道に方向転換させるために、イエス様の苦難と血があったことを忘れないようにしてくださり、私たちが歩む真理と命の道にもっと多くの人を導くために、この悪臭がする暗い世界で塩と光になることを厭わないようにさせてください。そのように生きることが神様が私たちに望んでおられる聖なる御心であることを常に記憶して生きていけますように、願わくば6月12日に予定されている米朝首脳会談が、神様が韓国民族のために用意なさったエクスホドス、道の外の道となり、この地で二度と戦争が起こらないようにしてくださり、武器で同族が同族を脅かすこともないようにしてください。南と北が共生の道を歩むことができるようになさったまえ。また神様が心と思いを尽くして私たちを植えてくださった人生の場で、私たちが主の御言葉に従順に従い、礼拝の生活化と生活の礼拝化を行って、エクスホドス、道の外の道を黙々と歩めるようにしてください。そうして真理と永遠の命を失って生きているこの地の人々に、人生の重さに押しつぶされて疲れ果てている魂たちに、エクスホドス、道の外の道を行かれた主を見せる架け橋となれるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。